長沼の道の木ただの幕図勝山海に現代語訳5月20日過ぎの頃のこと、長沼というところの渡し場に近い海岸に魚取りが網を引くのを見に行きましょうと女友達がしきりに勧めるので出かけることになりました。そこへの道のりはとても遠いので、その支度のために規範というものを縫ったりして、これは相当ひなびたとこに行くのかという気持ちになりました。明日は出発するという晩は髪を結い上げ、割り物に入れるものを整えたりしました。その日は夜明けとともに出発しました。何のかんの揃って出かける人も多いのでにやかに進んでいきますものの、空は大変曇っており、やがて降り出してきそうに見えるので、どんなものなのかしらと誰も彼もが気な気でありませんけれども、こういう日は魚が多いものだという人がいて、それに力を得て足を進めます。大垣というところを過ぎて少し行くと、皆田んぼであります。苗代から若苗を取ったりしています。また馬の背に多くの荷を積んで歩いていくのも見ました。早乙女が田植えをしているので降り立って見物しましたが、みんなで歌を歌っております。めいめいが忙しく働いているので、つられて自分も心が浮き立ちます。行くうちに雲がひどく厚くなり、遠くもない山もすぐそこの梢も見えなくなり、たもともしっとりとしてきて心もとなくなりました。道のりはまだまだあります。やがて流れる雲のほつれからひばりの声が3つ、いえ5つほどもあちらこちらから聞こえてきました。見る目には形は見せず、声のみは空に聞こえて鳴くひばりかな。長沼が近づいてまいりますと、空は薄くなり雲は薄くなり、雨も降りそうではありません。その沼は限りもないかのように長いのでついた名前なのでしょう。沼のほとりは果てもなくヨシ草が茂って、青々とした中にヨシドリが多く隠れていて、得意顔でさえずっていてかしましいものです。着ているものを一枚脱ぎたくなりました。日傘を使おうかと考えている間に、こちらの方に来る人が、ちょうど今網が引き上げられました、早く行かせなさいと教えたので、男の子は走っていきます。女たちは足が弱いので這うようです。もう漁が始まってしまったと聞くのも悔しい。浜辺に行き着くと、魚は浜のマサゴにまみれたままで大きな片身に積み上げられています。引き網する縄なども傍らにあります。まずは海を見ます。目が届く限りより大きな海岸、海原から波が立ち上がってくる様子、大変に清らかで異様であります。割り具を取り出してあれこれするうちに雲も見えなくなっておりました。漁師たちも食事のあと網を引くといい、小舟の2つ3つが飛び出します。3人ほどが乗っています。波の下に入ったかと思うとまた現れるなど、見るからに危ない荒波を何ということもなく乗り越えていく、命知らずというのはこの者らのことを言うのでしょう。網を引く船の数はあまたありますが、間が離れているので一目には見えず、ようやっと2か所ばかりを見ました。こちらあちらと行ったり来たりしながら見ていると、足が重くなって疲れてしまうのに、漁師の子らは磯を走り回ってはつらつとしています。黒い鳥が水際に漂っております。地元の人に鳥の名を聞いたところ、 オウブと言われました。黒鳥によく似ており、大きさはオオカリほどです。二人で翼の先を引っ張って波に投げ入れても泣きません。声のない鳥のようです。羽色は黒く、すすけたようで汚い感じです。黒鳥というのは翼はあっても飛び立つことはありません。いつも沖にだけいて、多くの魚を取って食べます。群れているところを網で打ち取るのだそうです。こちらで使っているものが捕まえ、持ってきたのを見ましたら、羽は薄く、身もあらわに透けて見える鳥でありました。浜風はひどく荒く、波の鼓が響き合っているかのようですが、天気は晴れ晴れとしたもので、とても暑いです。横になれるところがないので、どこかないかしらと求め、漁師たちが休む小屋に入ってしばらく休みました。今取った魚を薄く切り身にしたり、汁物に仕立てて、ご酒をいただいたりしました。足が痛むのも少し和らいだので、また浜辺に出て眺めました。今、夕網の船が踏み出しました。クジラ鳥の船もぼちぼち帰ってくるでしょう。などと人が言うのを聞くと、心残りではありますが、帰り道が遥かなのがひどく気にかかるので、いざやと奮い立たせて帰ります。魚をたくさん家ずとにして、羊の国の半ばに浜を離れましたが、日が高いので心も穏やかで、道端の草むらに咲いた花々の可愛らしいのを摘んだり、根っこごと掘り上げていきましょうと言って休みがちでありました。道の半ばを過ぎたくらいで、傾いた日がとても眩しくなったので、にわかに急ぎ出したものの、ついに日暮れてしまいました。田んぼの中の一本道なので迷うことはありませんが、松明の用意をしていなかったので、ひどくたどたどしい歩みとなりました。犬の刻を過ぎて、やっと家に帰り着きました。